ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピ
ブッダンサラナムガッチャーミ。タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
はい、お楽にしてください。はい、今日は2月の14日でバレンタインじゃないですか。あんまり関係なかったけど。はい、それで今ね、明日がね、2月の15日。冗談さておき、2月15日が涅槃会ですね。日本仏教の伝統の中では韓国もそうですよね。だから旧暦だと思うけど、もちろん
そうですね、
旧暦に従って2月15日何かやるでしょう、はい、ね、東アジアの伝統では明日が、まあ、だから日本はもちろん西洋のカレンダー従ってるから明日ですね。で韓国とか中国ベトナムは旧暦のカレンダーに従って2月の15日に涅槃会を やります。ね、それで、今ね、それを、記念して、5日間のセッションをやっている最中なんですよ。で、それで一応明日までっていうことで、今日もたくさんの方来てらっしゃるんだけど、セッション中の日曜日もこうやって、いつも通りにお話をします。日曜日の午後1時からね。だから、法話を聞きたい人は、セッション中でも日曜日ね、ぜひいらしてください。普段と変わりなくやりますので、ね、その日曜日の午後は。で、この後、座禅をやって、座禅を2回やります。あるいはね、今日は多分、女性の方が朝がね、慈悲の瞑想できないので、後でやろうかと思いますので、だから、まず話をして、それから3時過ぎてから、慈悲の瞑想を1回やって、それから歩いて、それで、アナパナをやって、それで、お茶飲みながらインタビューっていうね、形式に、したいと思いますので、後でやりましょう。はい。そんなわけですので、セッション中も日曜日の午後は、一般にオープンにしてますのでね、ぜひいらしてください。それともちろんセッション中、泊まりはちょっともう、今回も定員になってたんですけども、昼間のね、参加でしたら、いつでも予約なしで結構ですので、朝、朝食後ぐらいにね、来て、夕方まで、ずっと我々と座禅するっていうのもね、大丈夫ですので。お昼もこちらで用意しますので、ぜひ、今回は、明日一日だけですけどもね、もし明日まだ来れる人がいたら明日でも構いませんから、ぜひ、いらしてください。はい。それで、接心中はね、もう5日間みんなで寝泊まりして、寝泊まりすれば、接心だから座禅が思うて話すことはほとんどないんだけども、それでも、お茶飲みながらのインタビューの時間を1時間ぐらい設けてますのでね、その時に自然な形で、いろんな話題が出て、それはもう今、現に、一日座禅している最中なので、非常にリアルなね、話題になるわけですよ、当然。今も実際瞑想してるんだから、ね。実際にやってる瞑想と、自分が引っかかってる問題点とね、それが、今日そういうことを話し合って、それから一日座禅をして、で、それからまた次の日の夕方5時半からね、また話をする、ね。だから当然その話がどんどん、深まっていきます。当然、当たり前だけど、ね。だからそれで、この接心の大きな流れがあって、どんどん展開しているんですよ、話が。だからそれをこのね、ポッドキャストを聞いている方々にもちょっとシェアをしたいと思いますので、だから接心中の話は、去年も、そうでしたように私が半分話して、その後は皆さんからの質疑応答をねしたいと思います。で、当然、接心参加者からの質疑質問ですから、一番ねリアルな質問が出てくると思います。で、それに、答えていくことで、このポッドキャストをね聞いてる人も大いにね利益になるかと思いますので、後でそうしたいと思います。っていうのは非常にね、なんていうかな、その接心というのは、毎回参加される人もいるし、今回初めての人もいるし、何ヶ月ぶりかの人もいるし、だから毎回メンバーは当然変わるんですけども、その一回一回の接心で別にテーマとかは決めないんだけども、自然な形でねテーマが決まってくるんですよ、不思議なもので。で、それでっていうのはなぜかって言ったら、その質問が出て、ある人から出て、で、ある人も似たような質問が出て、で、それで私が答えて、その答えに対してある反応があって、で、それでその日は終わって、その次の日にまた 一日座禅した後でね、またいろいろな質疑が始まって、ね、そういうので不思議といろいろな、なんていうかな、この精神は、このことが問題になったなってね。でだから繰り返し言うように、これは何も精神参加する人が別に打ち合わせしたわけでもないのに、不思議とね同じことが問題になるんです。要するにシンクロしていくわけね。でこれはなんかだから精神というのは、お互いに、寝泊まりを寝食を共にしながら、座禅をするんだけど、でほとんど話さないから一人一人が別々の座禅をしてるんだけども、不思議なことにね、大体みんな同じような課題に取り組むことになるんですよ、不思議なことにね。はい。でそれでね、今回も、随分といろいろ面白い話題が出てきたので、それと関連してあるちょっとねいろいろな問題に決着つけなきゃいけないようなことがたくさんあるのでね、その皆さんからこの精神参加者から出た質問と、でこの4日間ずっと話し合ってきたことと、それをもうちょっと大きな文脈に位置づけて、ちょっとお話しして、でその後ね質疑をね受けをしたいと思ってますですね。はい。それで今日のね題ですね、今日の題はリアリティ、もうカタカナでいいです、リアリティ、リアリティの反撃ってしてください。反撃するね。ちょっとねいろいろなことをもうはっきりさせなきゃいけない時期に来ているので、でまあ要するに私が何をここでやっているのか、何をやろうとしているのか、どういう問題意識を、持ってやっているのかね、いろんな疑問が当然あるに決まっているわけだし、でそれで私自身もなんか知らずにやっていて、振り返ってみると、ああ自分はこういうことをしたかったんだなってね、いうのが見えるわけなんですよ、ね、だからそのやってる最中は無我夢中で、自分のなんか勘に従ってやってんだけども、で、必ずしも自分が何をやってるかはっきりしないだけども、だけどもそれを続けていって、ある年数経った時に振り返ってみると、ああ自分はこういうことをしようとしてたんだなっていうのがね、わかるんですよ。でこのことは仏教とは何か、修行とは何か、っていうようなことで、一番急所の部分になるので、ちょっとねゆっくりお話ししたいと思います。でじゃあまあちょっとねゆっくりとやりましょう。ちょっとまたインドに飛びますけども、このことはねちょっとお話ししたかな、ちょっとしたけども、この間のお茶の時間にもっと詳しく話をして、でお茶の時間は当然もちろんポッドキャストとは公開してないんでね、先週お茶を一緒に飲んだ人にしか伝わってないことなんですけども、こういうことなんですよ。インドのねリシケシっていう場所ね、これについてはもう何回もここ数回お話ししたと思いますけども、そのリシケシっていう場所で、ちょっと待ってね、ちょっと。はい、まあちょっとポッドキャストを聞いてる人に見せられないけど、でもポッドキャストを聞いてる人だって私の、私の ポッドキャストのブログのところであのアルバムの案内をしてますので、それのね、リシケシの、リシケシというところの第3日目のねアルバムを開いてもらったら、私が今この、3000回の人に今示すのが分かると思いますけど、はい、はいはい、ね、まあこういう写真なんですよ、ね、こういう写真、こういう写真、ね、こういう写真ね、まああの何回もお見せしたことあると思いますけど、これはあの利子消しで私の友人の角原さんという人を介してあのベルギー人のスワミ、スワミっていうのはヒンドゥー教のお坊さんのことをスワミって言いますけども、普通はスワミジーってね、ジーはあの尊称ですね、グルだったらグルジーと言いますけども、あのスワミジーと知り合いになって、でその人アートマナンダジーって言うんですけども、だからその名前の時もアートマナンダジーってねつけますけども、あのアートマナンダさん、が今ねあのアジャタナンダアシュラムっていうアシュラムを作っていて、で今年の夏に完成すると思いますけども、あの、そこで、全ての宗教のね同士の対話をこれからしていこう、っていうことを目指していて、であのいろんな宗教のね仏教のなりなんなりの先生を呼んで、そこでいろいろなあのカリクラムっていうのかな、ワークショップっていうか、まあ、リトリートっていうか、ね、それをやろう、ね、そのやるための設備を今作っていて、あのもう何十人も一緒に瞑想できる、あるいは講演ができる、それでまとまることもできて、そういう場所をね今作ってらっしゃるんですよ。でそれで、まあ、このスワミジはもともとキリスト教のお坊さん で、でその後、このグルに会って、ヒンドゥー教のお坊さんになった人なんですけども、でそれ でその時にたまたまカトリックのね、神父さんも訪ねてきていて、そのカトリックの神父さん自身も、あのキリスト教とキリスト教と他の宗教との対話を、ね、促進あのしている動き の、そのトップの、ね、人なんですけども、でそれでたまたま私がらが一緒になったんで、あのまあ、こういうセッティングが行われて、まあ、私とこの方とで対話をしたっていうね、まあ、そこまでは、先々週ぐらいにお話ししたと思うんですけども、でその時にねあのどういうことを話し合ったのかっていうのはまだその時点では触れなかったと思いますけども、あので主にこの神父さんの方が、質問をしてきて、あの私がそれに答えるた後で、まあ、対話をしていくっていう、ね、そういう形式を取ったんですけども、で、まあ、だからこの神父さん自身はそういう他の宗教との対話っていうことを、カトリックを代表してね、アメリカのカトリックを代表して進めてきた、まあ、人ですね。だからあの で何をね質問されたかっていうと、サレンダーの問題ですね。サレンダーで、サレンダーっていうのは、まあ普通は、まあ、一番簡単な意味だと、まあ、幸福ってなるんですけども、まあもちろん宗教的な意味でのね、だから戦争でもう負けて降伏しましたというのも普通にサレンダーと言いますけども、それをもうちょっと宗教的な文脈でスピリチュアルな文脈で身を投げ出してねいうような文脈でサレンダーというね、でこれは現在のスピリチュアルの先生たちもね、まあ私もよく名前を出しますけども、エクハートさんとかその人たちもよく使う言葉ですね。だからスピリチュアルの人先生たちも、キリスト教の人たちもね、 使う言葉ですけども、で私自身も何回か使ってきたと思いますけども、でこの方から出た最初の質問が、このサレンダーとヴィパッサナはどういう関係にあるのかっていうねあの質問なんですよ。でいきなり直球を投げてきたなってね、あの気がしたんですけども、でこれはね、なんていうかな、このこういう人たちの特徴っていうのがあるんですよ。こういう人たちっていうのは、まあそういう超一流の人たちっていうのかな、あのこの人たちは当然忙しいわけですよね、ものすごい数の人に会わなきゃいけない、でそしてその一つ一つのミーティングはとてつもなく重要なミーティングなわけですよね。だからそれは一国を代表して総理大臣が会うのと同じで、ね、鳩山さんが誰かに会った時はもうこれは鳩山幸雄って個人じゃなくて日本国総理大臣として会いますから、あのそれがインドの誰かとだったらこれはもう日本とインドとの間の対話になってしまうから、とてつもない対話になるわけですよね。まあ、だからそれはまあ内閣総理大臣ではないけども、こういうスピーチャーな先生たちにしても、カトリックを代表して、あるいはチベット仏教を代表してとかね、あの対話になってしまうわけですね。で当然だからこういう人たちもう非常に重要な人たちにたくさん会う、だから一つ一つの、ミーティングはとてつもなく重要で、だけどもそんなに長時間話し合うだけの時間的余裕はないっていうのはこういう人たちが置かれた状況なんですよね。だからだからいきなり直球を投げてくるのね。でこれは私も前の経験したことあるんですけども、このゾンサール・ケンセ・リンポチェっていう人と、3年前に高野山で禅とチベット仏教との関係っていうので、まあ、この時は時間はたっぷりあったんだけど、まあ、2週間、毎日 3,4 時間お昼を食べながら徹底的なディスカッションを2週間行ったんですけども、その時でもね本当に、いきなり直球を投げてくる、いきなり直球を投げてくるっていうのは要するにまあ、お城で言うとなんか外堀をまず埋めていくっていうような手法は取らないんですよ。外堀を埋めるんじゃなくていきなり本丸ですね、いきなり天守閣にやってくる。でその天守閣のとこ、その禅の天守閣っていうのかなちょっとおかしな言い方だけども、日本の禅のもう本質の本質の本質の部分ね、急所の急所の急所の部分をに対する質問をいきなり投げかけてくる。私もびっくり仰天したんだけど、っていうのは私もまあもちろん私も昔日本の禅僧だった人間だから、禅についてはあらゆる人から質問を受けるんだけども、大抵はまあ大体外堀のレベルなんですよ。外堀のレベルというのは要するに歴史がどうのとかね、どこの禅寺に誰さんがいるとかね、なんかそんな話で終わってしまって、その本質的なところまで話が進むってことはほとんどないんですよ。 だけどだからその前提には一体何が本質なのか分かってなきゃいけないわけじゃないですか。何が外堀で何が天守閣なのかね。だけどまあもちろんチベットを代表するリンポチェの一人であるケンゼリンポチェが、まあ私が禅の本をあげて差し上げたんだけども、それを読めばさっと読めばね、前の晩に予習してきてそれで質問という形だったんですけども、やっぱりこの本の例えば道元禅師のあるいは内山老子の本のどこが急所の急所の急所の部分なのかをやっぱりすぐに見極めるわけですよね。でそしてその急所の急所の部分について、恐ろしく鋭い質問を、ね、してくるのね。で私はとっても気持ちよくて、だってこんな本質的な対話ができるのなんて私ほとんどなかったんだけど、禅について。でそれを2週間徹底的にすることができて、 私自身の禅の理解もかえって深まったし、でね、やっぱり本当に超一流の人はやっぱり伊達じゃないなと、リンポジェっていうのも伊達じゃないなと本当に思ったんですけどね。まあ、リンポジェっていうのは、まあ、リンポジェってつくだけでも人から尊敬されるんだけども、だけどやっぱり中身も本当にあるなって当たり前だけどね思ったんですけども、それと同じようにやっぱりそのもう余計なことはいいから、本質部分だけを対話しようよっていうね、っていう気持ちの良さっていうのかな。そうするともうこっちも非常に楽なんですよ。だし、そういう対話は非常に実りが多くて、っていうのはお互いに学び合うことができるっていうね、ことですね。でそれで、まあちょっとリシケシに戻って、このカトリックの神父さんね、ファーザーさん、マークさんという人ですけども、が投げかけてきた第1球目ですね。第1球目のいきなり真ん中へ投げてきて、真ん中に剛速球を投げてきて、それが、サレンダーと、ヴィパッサナとの関係ですね。どういう関係になっているのか、ね、でこれは、去年ね、この一方案でもずっと話し合ってきて、去年ずっとだよね、ずっと話し合ってきた、こととまさにつながるので、去年話し合ってきたようなことをね、シンプルにまとめてお答えしたんですけども、要するにそのヴィパッサナっていうのは深く見ることですけども、でその深く見るためのいろんな方法がメソッドがあるんだけども、それをやってほとんどの人がほとんど見れないっていう、ね、のが、まあ、実際のとこなわけですよ、ね、でそれで、なぜヴィパッサナがなかなか難しいのかっていうことを徹底的に話し合ってきて、その文脈でサレンダーっていうものが非常に、大事になってくるっていうねことを話してきたじゃないですか、ここでもね。でそれを、お答えしたんだけども、ただね、この方がどういう意図でもってそのサレンダーと、ヴィパッサナのことを聞かれたのかがちょっと私には分かんないんだけども、もうすでに何て言うかな、どこかで話を聞いてたのか、それともキリスト教におけるサレンダーとそれと仏教のヴィパッサナというのはどういう関係にあるのかっていう文脈、ただそれだけだったのかね、それともこの方自身がヴィパッサナを多分されたことあると思いますけどもね、誰かのヴィパッサナのコースにやってね、でっていうのはどういうことかっていうと、これも散々ね去年も言ったけども、ヴィパッサナサティを入れるね、俺がサティを入れるっていうねことを散々私言いましたけども、俺がサティを入れてやるっていうね、なんとかメソッドを使ってっていうことをやったらうんともすんともうまくいかないっていうねことを私らも散々経験してきたわけですよ、ね、それでどうしてうまくいかないのかっていうと、この俺がっていうのがねが全部落ちない限りはいかない。呼吸を見るっていう一つにしたって、吸ってることに気づく、吐いてることに気づく、簡単じゃないですかね。本当に簡単のように見えるわけですよその本だけ読むとね。だけど一旦この座布に座ってやり始めた途端に、とてつもなくこれは難しいことだってわかるわけね。いかにも吸ってることに気づく、吐いてることに気づく、なんか本当にちょっと意志の力があればね簡単にできそうなことなんだけども、できない、全くできない、ね、心は飛びまくっちゃって、でその心飛びまくってる心を押さえつければどうにかなるのかっていうとね、だから心が飛びまくるから、それをなんとかその心が一箇所に落ち着けばなんとかなるだろうとね思って、やるんだけども、なかなか全然うまくいかなくてね、で押さえつけようとすればするほど、 非常にストレスがかかってきて、で心のストレス、体のストレスね、両方のストレスがかかってきて、非常にニッチもサッチもいかなくなって、もうそれがストレスどころは痛みとね、痛みどころは恐怖にまでなるね、瞑想に対する恐怖を持つっていうことも当然あるわけですよ。ね、そのぐらいまで、辛いとこに追い込まれていくっていうのが、瞑想をちょっとでもやった人間なら分かっていることなんですよ。で、そういうことでこの俺がっていうのを手放すね、っていう文脈で、サレンダーが大事だっていうようなことは、まあ去年の話でもね、出てきたと、もうこれは散々話し合ってきたから、ね、もうこのポッドキャストを聞いてる人だったらお分かりかと思うし、で、まあそういうことをね、お伝えしたんですよ、このキリスト教の人に対して。で、向こうもかなり納得いったような、風で、で、特に隣に座ってらしたベルギー人のね、スワミジもうんうんってうなずいていたので、ああやっぱり仏教とヒンドゥー教とカトリックってね、全く宗教違うもの同士だけども、やっぱりやってることは同じだなっていうね、ことをまあ感じたんですけども、でそれでそれでちょっと待ってね、このサレンダーはまた後で出てきますね。それでそのこのアジャータナンダ・アシュラムの、標語っていうのかな、標語、その目指すところっていうので、これはもう皆さんにメールでも お送りしたけども、 Truth is one, paths are many っていう、ね、真理は一つだけども、真理に至る道はたくさんある、ね、でそして真理に至る道としてそれぞれのいろんな伝統があって、仏教、ヒンドゥー教、キリスト教、ユダヤ教、ね、ジャイナ教、ね、日本の神道、ね、それからダオイズム、ね、道教、ね、それぞれ のシンボルマークを置いて、でその真ん中に真理を表す、ね、ものをやってて、でそれを、まあ、このアジャタナンダ・アシュラムの目標ですね、全ての宗教を受け入れて、全ての宗教同士が、それは単なるパスの違いであって、トゥルースそのものは、はみんな一つなんだ、でそのトゥルースとしては一つなんだっていうところをお互いに確認しよう、それはパス同士が出会うことですよ。仏教というパスで、キリスト教というパス、パスって道ですよ、でヒンドゥー教という道、道教という道がお互いに出会うことによって、お互いの違いはパス、ね、道の違いだけであって、トゥルースっていうレベルにおいては全く同じなんだっていうね、それを確認しようっていうね、っていう非常にまあこの一方のポッドキャストを聞いた人だったら素直に受け入れる考え方だけども、まあ必ずしもこの地球上で受け入れられるような考え方ではないですけどもね、そのマジョリティによってはね、うん、だけどもこれはもう私が3年間言ってきたように、もうその道以外に、我々の将来なんてあるわけがなくてね、っていうのはあるわけがないっていうのは、ただ単に宗教同士の争いが良くないから宗教同士仲良くしましょう、ね、仲良くしない限り人類の平和はないからっていうレベルでもそうなんだけども、だけどもうちょっとね、それよりかはるかに深いレベルで、そうだっていうね、ことを今日は話し合っていきたいと思います、ね、でね、それがどういうことなのかっていうと、まあ、このお分かりのように、まあ、このポッドキャストをちょっとでも聞いたらお分かりのように、まあ、私は何ていうかな、あるメソッドについての教条的な話っていうのを一切してないんですよ。まあ当たり前だけどね。で、まあね、これもちょっと昨日のインタビューでも出たんだけども、何ていうかな、まあ、 どんな本だっていいんだけども、まあ、あるね、例えば瞑想メソッド、となると、まあ、大体一冊の本に収まっているわけですよ、ね、何章かあって、ね、はい、生のをどうやって見るか、ルーパーをどうやって見るかとかね、あのパチッチャサンパダ、ね、演技はどうなっているかとか、ね、そういうふうにして、それであとはまあ細かいその説明、ね、ルーパーの種類とか生の種類とか、ね、で悟りの段階にいくつかあって、ね、でこうなったらこうなって、夜間になったらば、もう疑いがなくなって、だけどもちょっと欲望、貪欲とか怒りはまだちょっとあって、それがだんだん少なくなってっていうようなね、で不幻感になってどうなって、でそれで荒川になる前に非常に細かいとこね、で最後に残るのがプライドとかね、そういうのだったじゃないですか、ね、そういうプライドとかそういうものが最後に落ちて、でとうとう荒川になりましたっていうね、まあ、そういう話なわけですよ、ね、まあだからそういう、なんていうかな、教科書が当然あるわけね。それがまあビシリマンカっていう、まあ、もう教科書であったりね。あるわけですよ。ね。で、それを、まあそれについてもちょこちょこっと話すようなことは時々あるけども、それを体系的にね、話すようなことは一切私はしてこなかったし、あるいは、瞑想メソッドの説明にしたって、はい、サマタには40あって、はい、そのうちが一つがアナパーナです、それから、10のカシーナがあって、カシーナにホワイトカシーナとかね、アースのね、地のね、地水化風のカシーナがありますとかね、それどうやってやりますとか、まあそういうようなことですね。で、でなぜね、そういう話をしてこなかったのか、なぜ私がこういうスタイルを取っているのかっていうことに対する皆さんの正直な疑問っていうのは多分あると思うんですよ、ね、まあまあ、ただ今このポッドキャストを今実際に この話を聞いてくださっている方はすでに、私のこのスタイルがを受け入れてくださっているから聞いてくださっていると思うし、そうじゃなくてもっとそのカシーナの種類とかねそういう話、まあ、を聞きたいんだったら別にこの一方案のポッドキャスト全く何の意味もないんだけども、だからまあそういうカシーナの種類とか、アラカンと不原感の違いとかねについての話だったら、そういういくらでも、まあ私もできるけど当然それはね、しようと思ったらそれは不原感とアラカンの違いについて話してほしかったら話しますけどそれはちょっと一方で話すようなことじゃないから話さないだけでね、いいんだけど、なぜ私がそういう話を取り上げてこなかったのか、あるいはなぜ何をこの一方案でやろうとしてきているのかね、そこをちょっと理解してほしいんですけども、ね、それで、これがみんな先週からの話、ね、思いっていうものが暴走するっていう話で、それをジグゾーパズルの例を挙げて、説明したと思いますし、で今日のところもサレンダーっていうね、ことで、が大事だっていうね、こと、もう全部これ一緒なんですよ。でこれはね、どういうことかっていうと、例えばね、我々が仏教を最初に学ぼうと決意した時、その目的っていうのは、まあ本当に苦しみを乗り越えるためだったわけですよ。ね。ね。で、そのためにいろんなことをやってきたわけじゃないですか。ね。だけど、あるところからなんか不思議なね、ことが起こるのね。で、これがどういうこと？これがもう本質的な問題だから、ちょっと皆さんにも考えていただきたいんだけども、 これどういうことかっていうと、例えば、セラピーっていうのがありますね。あのセラピーっていうのは、まあ、これはまあ肉体のセラピーもあるし、体あの心のセラピーもあるけど、なんだっていいんだけども、まあ、要するに病気を治す、ね、健康になるのが目的なわけですよ、ね、そのためにセラピーっていうのをやるわけですよ、ね、でだから病気の治す健康になるためにあるなんとかセラピーっていうものを学び始めて、ね、でなんとかセラピー、どんなセラピーだって非常にその中身は複雑で、ね、いろんな段階があって、いろんな知識が必要で、いろんな訓練が必要で、ね、そんな一日で終わるようなもんではなくて、ね、何ヶ月何年もわたって勉強していかなきゃいけない、ね、で学ぶこと山ほどあるわけね。でそれであの何年間か の,、ね、あの勉強と修行の結果、あるセラピーを完全にマスターできて、でそしてそのセラピーをもう卒業して、で卒業成績が非常にいいので、あの教える立場に立って、ね、じゃあその人が実際にもう病気が治ったのかっていうとね治ってないっていうねどうも治ってないっていうねっていう話があって、っていうようなことなんですよ。つまりね、あのあるセラピーの一つの塊があるわけね。でその中、その一つの塊の中にあらゆる知識とか、ね、いろんなメソッドとかがあって、でそれを一つ一つ具体的に学ぶ、ことは大変だし、まあでもできるわけですよね。それをずっとやってきてね。でそれで、でそれでそのセラピーをなんていうかな、の卒業試験に受かって、で晴れて教える資格がオーナーさんできました、なんとかセラピストですってねなって、じゃあオーナーさん自身の病気は治ったのかっていうとね、治ってないっていうね、治ってないっていうどうしようもない、身も蓋もないリアリティがあるわけですよ、ね、でその時にオーナーさんの態度は2つ取れるわけ、ね、あ今日この間もジグソーパズルができない時の態度って言ったけどもね2つあるわけね。オーナーさんがもし、傲慢な人だったらばどうですか。俺はなんとかセラピストだってね、俺はなんとかセラピーを完全にマスターした人間だね。で名刺になんとかセラピストオーナルなんとかって書いちゃってね。でそれで世間は通じるんですよ。世間はには通じるわけ、わかりますね。どっからも文句出ないですよ。だってオーナーさんはもう何年間確かに勉強したんだし、卒業試験も通ったんだしね、たくさんの知識持ってんだしね、あのでみんなからの質問をしたらペラペラペラペラ答えられるわけですよ。でしょ。で、Are you happy? って、How are you? って聞いたら、ね、あの、なるわけですよ。ね。だから、それで、その、もし、オーナルさんが、もう、あの、傲慢な人だったらば、もうそれで一気に押し通すわけですよ。わかりますね。あの、で、それで、どっからも世間から文句が出ないし、あの、で、実際に、オーナーさん喋れるんだし、そのセラピーについて、ね、でそのセラピーのワークショップとかなんかどんどんどんどんできていくわけですよ、ね、だけどオーナーさんが正直な人だったらば無理なのね。なぜか、私はこのセラピーを勉強して完全にマスターして卒業試験も通った人間なんだけど何も変わってないよってね、自分自身がってねってなったらば無理じゃない、ね、結局そういうことなんですよ。でこれは何もその人をあの女さんが非難してるとかそういうことじゃなくて、あの非常にシリアスな問題なんですよ、我々瞑想する人間にとって、ね、でそれとじゃあサレンダーだとか、思いの暴走だとか、ねっていうこと全部どうつながるのかっていうね、 ここをちょっと今日ははっきりさせたいと思います、ね、じゃないとなんていうのかな、結局その何か非常に上っ面だけで終わってしまう、ね、それでね禅宗の方はこの問題をどう考えるかっていうと、月を指す指っていうことはね皆さん、聞いたことあると思います、ね、月を指す指、ね、でお月様ね、あ非常に綺麗なお月様、浅谷さん本当に綺麗だよ見て見てってね言って、だけども浅谷さんは月を見ないでこっちだけを見るっていうねっていう、こっちじゃなくてあっちだよって言ってもまだこっちを見るっていうねいう話ですね。これをよく禅宗の方では言うわけですよ、ね、せっかく浅谷さんに今日の綺麗な満月を見せたかったのに、だけども浅谷さんは絶対夜空を見ることなく、私の指ばっかり見てるっていう、ね、指はあんまり綺麗じゃないですよねっていう話なんですよ、ね、でこれ、まあ、これ禅宗で散々言うし皆さんもいろんな話を聞いてきたかと思うんだけども、でだから月を見なきゃダメだよ、だから月は、あごめんなさい、指はだからなんかこういう経典とかなんかだから経典を全部捨てちゃって座禅しましょうっていうねっていうねレベルでも、まあ、一応取ることもあるんですよ、ね、だからそういうんで禅宗の方は経典を否定してね、お経をなんか燃やしちゃうとかお経をトイレの紙に使うとかねっていうことを、まあ、わざとやってそういうのああ面白い面白いってね禅の愛好者たちは、まあ、やったわけですよ。だけどもそれもちょっと極端な話で、極端っていうかちょっと本当にこの問題はシリアスな問題なんではっきり分かってなきゃいけないわけ ね。でじゃあそのお月様っていうのはもちろんリアリティです。リアリティ。ね。まあ別に悟りとかなんとかじゃなくていいですよ。これはリアリティです。ね。で、指っていうのは言葉でもあり、概念でもあり、ね。そういうものですね。そして、先週は思いの暴走っていうことを言いましたけども、その文脈で言えば、思いっていうのもまた指なわけですよ。いいですね。でそれでね仏教の伝統の中で、まあ、禅宗はちょっと今言ったように極端に方向いっちゃうんだけども、普通はもちろん経典というのもとてつもなく大事にしてきたわけですよ、ね、三蔵とかねいろいろ言って、ね、でテキストっていうものをきちんと読むっていうのが大事になって、でテキストの一字一句をきちんとね見るっていうね見ていくことですね。だからもうテキストにこう書いたんだからこうしなきゃいけないとかね、そういうようなことをまあちょっと本当に勉強した人だったら必ず言うわけですよ。だけどもそのなんていうかな、だけどねこれちょっと本当によく考えてほしいんだけども、テキストっていうのは何も最初から存在したわけじゃないわけね。テキストっていうのは必ず誰かが書いたもんだし、でその書く前に誰かが喋ってるわけですよ、ね、でどういう状況の中で喋ってるかっていうと、こういう、まあ、それがお釈迦様がビクに対してだとかね、あるいは禅マスターが弟子に対してだとかね、あるいはテラバダの先生が一般の人たちに対してだとか、そういう非常に、リアルな状況があって、そこで何かの言葉が発せられて、それを誰かが書き留めて、でそれで編集して、まあ、そういうあるテキストになったわけです。だからテキストっていうのはある何かのリアリティのをただ写しているものに過ぎないわけですよ、ね、で一体じゃあどこが一番リアリティかっていうと、まあ、禅宗とかあるいはチベットの方でもそうだけども、師匠と弟子とが出会った、ね、このリアルな状況、弟子が瞑想してその瞑想の中でいろんなことが起こった、いろんなリアルなものを今師匠 に向かって話して、その師匠がその弟子の瞑想の状況をチェックして話すっていうね。じゃあだからそれは弟子の瞑想っていう非常にリアルなものね。だからそれは弟子の瞑想状態っていうリアルなものがあって、それをいろいろ言葉で表現しているわけじゃないですか、ね、でそれがまあ誰かが書き留めてなら書き留めて、でそれが編集されてテキストになってっていうね。だから一番の最初の最初の大元は瞑想のリアリティっていうリアリティがまずあって、そこから、の出てきたものなわけですよ、テキストっていうのはね。だからテキストにあまりにもこだわりすぎるっていうことの危険性は、やっぱりこのリアリティの柔軟性を見失ってしまうっていうね、っていうその怖さがあるわけじゃないですかね。いいですかね。でそれでね、だから一番大事なのはリアリティそのものなんですよ、ね、リアリティそのものがまずあって、でそれを言葉にする、それを概念化するっていうのは後のことなんですよ。だけどもいつの間にかそっちが固定してしまって、ね、でなぜかって言ったら、言葉になったら、概念となったら、もうすでに固定されたものだから非常に捕まえやすいわけですね。非常にもう固定されちゃっているから、ね、だけどその言葉とか概念っていうものが最初から あるわけじゃなくて、それは常にその何かの反映にしか過ぎないわけじゃないですか、ね、でそれでね、そのここで、だから結局そこら辺が、仏教のテキストを読むっていうことの根本的な矛盾だとか、落とし穴とかの全ての問題があると思うんですけども、だから今日はちょっとそこをね、徹底的に見ていきたいんだけども、だから言葉の問題ね、概念の問題。それは本当のリアリティの反映に過ぎなくて、だけどもそれが反映に過ぎないってことを忘れてしまって、その概念とか言葉とかをあまりにもその、重要視しすぎると、その結果どうなるかっていうと、当然思いがまた暴走してしまうわけね。思いが暴走してしまいますね。そして思いが暴走してどうなるかっていうと、思いは必ず、人工的な家を作りますね。人工的な構造物を作りますですね。だけど、現実の世界の中ではそれは人工的なものだから、必ず現実が反撃して、うまく作れないわけですよね。この間も、例えばジグゾーパズルの例を出したけども、ジグゾーパズルのピースを目の前にして、この、全体図は完成予想だ、こうだってね、勝手に思いを持ったところで、それがもし正しかったら、もちろんその完成予想図に従ってピースを埋めていくことはできるけども、もし正しくなかったら、当然そんなピースは埋まるはずがないわけじゃないですか。だから当然ピースが、パズルがうまくできないっていう、いう形の現実の反撃を受けて、その思いは崩壊していくわけですね。ね、そういうふうにして、常に、なんていうかな、自分勝手な思いっていうものは、リアリティからの反撃を受けて、崩れざるを得ないわけですよ。ね、だけども、我々が本当によく分かんなきゃいけないのは、我々はすぐね、思いが暴走してしまって、 思いによって作られた思いの家っていうのかな。まあ、それをまあ 私は今まで映画とか映画館とかね、そういう言い方をしてきたと思いますけども、そういう世界の中に入っていってしまって、映画の世界に入ってしまって、だけど、この映画の世界は何もかもリアルなわけですよ。何もかもリアルだけども全部嘘なんですよ、ね、勝手に作ったものなわけですよ。だからそれは、勝手に作ったものだから現実とはマッチしないから現実に反撃を受ける、ね、でそれで、まあ、あるね、例えば、それが例えば権力を持った人間がある妄想にとらわれて、ね、お前何かしただろうっていうね、っていう妄想にとらわれてやってしまったら、すぐ非常に簡単に冤罪なんてすぐ生まれる。あの人はこういうことをした人間だっていう思い込みでだけで、でそれでどんなに調べても証拠が出なくて、ね、当然リアリティは違うんだが証拠なんか出ないんだけども、で証拠が出ないと、そうする、それでもね、暴走はやめなくて、その証拠を全部隠すぐらい悪いやつだっていうねいうふうになるわけですよ。だからそれは客観的に証拠を調べて、あの人は悪い、あの人は法律に違反してるとかじゃなくて、とにかく悪いやつがいるっていうね前提があって、でこいつは悪いやつに違いないっていう思いがあって、でその思いが暴走してしまって、でそうすると当然現実が反撃するんだけどね、要するに証拠が何も見つからないとかね。だけどもどんなに現実が反撃してももう止めようがないっていうね、っていうようなことが最近起こりましたけども、また同じことですよ、ね、でそれで、だから我々の思いっていうものはすぐ暴走して、そういう思いの家、ね、それは映画である、ね、それはもちろんダマパダの、なんていうかな、この家を作っていた作り手が分かった分かった時に私は悟りましたっていうのをお釈迦様の有名な言葉あるけど、まあまあ、もちろんそれを全部かけて今言ってるんですけどね、そういう家を作るんだけども、それは全て作りごとに過ぎない、ね、でそれで、最後には現実が反撃してその家は壊されることになるわけですよ。だけどそのね、だから仏教のテキストっていうのはあくまでもその師匠と弟子との間の非常にリアルな現実をただ、が反映されたもの、書き留めたものに過ぎない。だからそれは大事なことだけども、それを絶対視したら途端にそのポイントを見失ってしまう。なぜか絶対視した途端に我々はテキストっていうこと、テキストっていうのは言葉でできてますね。言葉ってことは概念でですね。だから言葉と概念によって、作られたあるそういう映画の世界の中に入り込んでしまって、そしてそれを現実と思い込んでしまって、そうすることによって現実から離れてしまってるっていうことなんですよ、ね、でそれ でまたセラピストのオーナーさんに戻ると、ね、だからさっき傲慢か正直かって言ったけど、もうちょっと別の言い方をすれば、そのリアリティに対してセンシティブかセンシティブじゃないかってね、いうこと言ったらいいと思います、ね、でリアリティに対してセンシティブじゃないとどんどんどんどん思いの世界に入っていっちゃうわけですよ、ね、でそしてその思いの世界っていうのはの中でなんとかセラピーのいろんな知識とかいろんな概念とかがあってね、でその概念としてはこういうふうに全部一応完結して、いかにもなんかもっともそうになんか世界を説明しているかのように見えるわけじゃないですかね。でなんかこの中に入るといかにもなんていうかな、物語としては完結してるし完璧だし、でこれで全てがうまくいくかのように見えるわけね。でそれでオーナーさんがもし現実というものを無視するタイプの人間だったらば、もうそれまでなんですよ。このフィクションの世界の中に閉じこもったままオーナーさんは一生出れなくなるわけね。俺はセラピストだってね感じでね。 だけどもしオナさんが、現実に対してセンシティブな人だったら、正直な人だったら、その自分の現実というのは自分の心とか体の状態とかね、みたいことですね。だったらば、この概念の体系ですね、概念の体系があって、でもこの概念の体系からはみ出てしまう自分自身のリアリティがあるっていうことを嫌でも感じざるを得ない、嫌でも認めざるを得ないわけですよ。いいですか。でそれで、もともとのね、我々がセラピーを勉強する、あるいは仏教を勉強するっていうのは、我々の苦しみを乗り越えるためだったわけですよ。で、苦しみっていうのはリアルなものですね。リアルなものですね。だから、その本当の苦しみを乗り越えたか、乗り越えることができたかできないかは、リアリティの中でチェックしなきゃいけないものじゃないですか。ね。だけど、ここで非常に不思議なことが起こるわけね。その、このリアリティの中で苦しみをチェックする、チェックしない、ごめんなさい、今苦しみがあるかないかっていうことをチェック、することなしに、いつの間にかなんとかセラピーっていう概念体系の中に我々は入っていってしまう。のね、でこの概念体系の中に入ったらもうアウトなんですよ。なぜかって言ったら、もう概念体系っていうのは一つの映画の世界だから、ね、でこの一つの映画の世界っていうのはそれだけ一応物語としては完結してるのね。だからなんかいかにも最もそうなわけですよ。で全てのことが説明されちゃうわけですよ、ね、世界が説明されちゃうわけで、だからちょっとでも頭のいい人だったらば、この物語を丸暗記して、それでどんな質問を受けてもこの物語に沿って答えることはできるんですよ、ほんのちょっとの知性のある人だったらばね。でそれで、それはなんとかセラピストとして文句のない働きだから、当然それでキャリアになるし、生活もできるし、みんなから褒められるし、いいことずくめじゃないですか。ね、いいことずくめじゃないですか。だけど、オーナーさんはハッピーじゃないんですよ。なぜかって言ったらば、リアリティのところで何も解決がついてないってことは感じるからね。で、その時に勇気を持って、その概念体系から出れるか出れないかの問題なのね。歌えては出れません。出られないです。なぜか。だってもうセラピストとしての地位確立しちゃってんだから。ね。もうあとは一生安泰なんですよ。本当に。どっから文句出ないんですよ。ね。だけど、オーナーさん非常に不幸な一生になっちゃうわけ。そうすると。これ今、非常に際どいこと言ってるから、まあ、ね、あれしてくださいね。で、その時に、だけど我々の出発点って何でしたっけ？我々の出発点っていうのは、苦しみを解決する。リアルにですよ。リアリティの中で。ね。リアリティの中で本気で苦しみを解決するっていうのが、我々のセラピーを勉強した。あるいは仏教を勉強した、ね、瞑想を勉強したの出発点だったわけじゃないですか。ってことは、この最初の志をまだ遂げてないんですよ、ね、最初の目標をまだ終えてないんですよ。だから自分が最初に立てた志をに対してどれほど忠実であるかどうかが問われるわけね。 だけど大抵みんなこれ忘れるのね忘れてしまってなんとかセラピストで落ち着いてしまうんですよ。全然何にも問題解決ついてないのにね。だからその時にオーナーさんが自分の人生の目的は苦しみを本当に解決することであってなんとかセラピストになることではないっていうふうに英断がついたならばね、そしたらまた初心に戻れるわけですよ。いいですか。そこの問題ですね。問題はね、それで、それでね、ここでこの一方案であるいはこのポッドキャストで私が何をやろうとしているのかっていうと、もうリアリティのことしか問題にしてないんですよ。リアリティとしては一体どうなのかっていうね、その教科書の、教科書についてペラペラ喋ることではなくて、教科書をペラペラなんか解決することではなくてね。でそれで、まあ、もちろん教科書も使えますよ、ね、教科書のある一節がじゃあ本当の意味でどういうことなのか、例えば教科書にこう書いてありましたね、息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついていると教科書に書いてあるじゃないですか、ね、でそれを概念として捉えたら実に簡単だ。ああ息を吸って息を吸って気がついていることでしょ、ああ分かった分かった、息を吐いて息を吐いて気づいていること、ああ分かった分かった、もう分かったじゃないですか、ね、もう分かったわけですよ。だけどもそんな、はい、分かった分かった、で実際に朝谷さん座ってやったら全然見えないわけじゃないですか、ね、でそうした時に朝谷さんは全然呼吸を見れない自分っていうリアリティがあって、あるとその息を吸って息を吸ってここに気がついている、息を吐いて息を吐いても気がついているっていう、いかにもなんか簡単に概念としてつかめるようなことだけども全然違う意味だっていうことは分かるでしょ、ね、で全然違う意味なわけですよ。でじゃあその息を吸って息を吸っていることに気がついているっていう本当の本当の意味ね、それは浅谷さん自身が実際に呼吸吸っている息を見る、吐いていることを見る、そういうリアリティの中でしか分かんないわけですよ。いいですね、うん、だからそうなってくるとその教科書についてペラペラ概念をおしゃべりするっていうことはもうとてもじゃなくてやってられないわけですよ。だからそんなレベルで呼吸なんか見れないからね、ないんですよ。だから呼吸が見えるっていうことの本当の本当の意味ね、それをここでは徹底的にやっている。まあだから呼吸だけじゃなくてね。でそれで、一気にまとめていくと、そのなんていうかな、思いっていうものは暴走するもので、思いは暴走してそれで思いによって作った映画を作ってしまう、でその映画の中に入ってしまって映画をリアリ現実と混同してしまう、ね、映画っていうよく私例え使うんだけども、映画っていうものの本質は映画の中に入ったらそれを映画だと思わない、現実だと思ってしまうってことですよ。だけども本質的にはフィクションなんですよ、作り事なんですよね、作り事だから現実がちょこっと当たったらもういっぺんに壊れてしまう。だけども我々は映画に執着をして映画の中から出ようとしないわけ、ね、だからなんとかセラピーっていうのは概念体系だから、その概念体系の中に入り込んでしまって、私はもうなんとかセラピーをマスターしたっていうことなんか簡単に起こるわけですよ。だけどもそれはやっぱりフィクションに過ぎないから、現実から反撃を食らって全然現実のもにおいては何も問題が解決してないこの私っていうリアリティにまた帰っていくわけね。じゃあこの概念体系が無意味だったかって、そんなことじゃないわけで、そんなこと言ってるわけじゃないわけ、そうじゃなくて概念体系はあくまでも指だったわけですよね。だから我々は月を見なきゃいけない、ね、この指どんな指でした？息を吸って息を吸っていることに気がついているってこの指に書いてあったでしょ、ね、 だからその息を吸ってることに気がついているって私は非常に表面的に理解したら、これは単なる指なわけですよ。だけど阿三先生が本当に瞑想して息を吸っていることに気がついているっていうことに気づいたら、もうそれは月を見てることになるわけね。ね、だからその概念体系が悪いんではなくて、概念体系は概念体系に過ぎないってちゃんと見た上で、でいよいよ我々はリアリティを見なきゃいけない、お月さんを見なきゃいけないって話なんですよ。だからなんとかセラピー、なんとかメソッドっていうのは全て概念体系だから、だからそれを概念体系としてマスターするのは、それは当然しなきゃいけないね。だから私は教科書を否定しているわけじゃなくて、教科書は教科書としてちゃんと概念として理解しなきゃいけない。だけどそれは単なる概念体系に過ぎないから、その上で指に何が書いてあるかを理解した上でお月様を見なきゃいけないっていうことを言ってるわけね。あのここが本当に急所になってきますから、なんていうかな、どうかね、皆さんはやっぱり自分のリアリティに対して正直であってほしいと思うんですよ、ね、じゃないとあの後で非常に痛い目に遭います、ね、でどういう痛い目かというと、ね、必ずねあのウォーニングサインね、あのアラームが鳴るんですよ。でアラームっていうのはいろんな形でアラームが鳴ります。これはあの不思議なもんでね、人生で本当によくできたもんで、なんかそれが事故であったりとか、なんかいろんな不慮の出来事であったりとか、なんか目に見える形でアラームが鳴るんですよ、人生っていうのは、ね、そのアラームが、だけど問題はアラームが鳴ってもアラームの意味がまた分かんないわけね。アラームの意味が分かんないわけ、このアラームが何を意味しているのかがね。だからそれはね、川辺さんの人生、アラームが鳴ったらそれはリアリティに戻りなさいっていう意味だっていうね、ことなんですよ。いいですか。はい、そこさえ抑えれば、なんていうかな、あの瞑想とか瞑想するっていうこと、それから、テキストを勉強するっていうこと、なんとかメソッドとかそういうことを勉強するっていうことの意味と、それから落とし穴からどうやって出るかっていうことと、ね、一番大事なことと、ね、あのそれが大体あの、まあ、以上の説明でね、分かったと思いますので、はい、まだあの時間あるので、まあ、一応ねこういうことをここ3日間ぐらいずっとみんなで話してきたんだけども、あの、まあ、いろんな質問があると思うから、一人ずつ、なんか言ってください。はい、はい、じゃあちょっと待
って。質問させていただきます。
はい、
今あのリアリティの話が出たんですけども、うん、私思うにリアリティっていうのは、まあ、例えて言えば、うん、無色というか透明というか、
何無色、無色、無色、色がないんで、あと色がない。今、無色って
言ってた。いやいや、そうじゃないです。
はいはいはい。
あと、音がない、静寂だと思うんです。
うん、
で、私たちはどうしてもその、透明とか静寂ってことを理解できないので、色で描いたりとか、音にしたりとかして、どうしてもこう、掴んで、こう、理解しようとすると思うんですけども、
うんうんうん、
そういう、なんていうのか、無色のものを、
うん、
ある人からある人に伝えることが果たしてできるのかっていう、うん、そこのところをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
うん、はい、はいはい、
あ、今本質的な質問が出ちゃったけど、あの、はい、その通りです。その通りっていうのは、その今ね、あの色がない透明、だからこれはまあよく 無双っていうじゃないですか、層がないっていうね、あの それがまあ本当の究極のリアリティなわけですよ。だけどそれは我々は非常に不得意な部分なわけですよ、ね、不得意な部分、今も言われちゃったけどね。じゃあなぜ不得意な部分かって当たり前じゃないですか。だって我々っていうのは、我々の思いっていうのは概念を作ってるものだから、だから我々は全てを概念によって理解しているわけね。何かを理解するってことは、それに名前を与えて理解するわけでしょ、ね、何か、なんていうかな、名前がない状態っていうのは非常に我々にとって不快なわけですよ、ね、だからこの犬なんて犬とかね、な名前ってね、何でも名前を知りたがるわけね。でそれだからそのなんていうかな、名前を隠すことによって、知られないようにするとかね、まあいろいろなことを人類はやってきたわけじゃないですか、ね、だからそれがそのなんていうか、我々の心っていうのは常に世界っていうものを概念によって、概念によって掴もうとする、概念によって理解しようとする、そういう、働きであるわけね。それだからそういう心はそういう概念によっての建造物をどんどんどんどん作っていく。でそしてその建造、そういう概念によって作った建造物だったらば、やり取りしやすいわけですよ、ね、やり取りしやすくて、川辺さんが作った概念の建造物を、ね、小奈良さんに渡して、山下さんに渡してっていうね。でそれがなんていうかな、あそっか、あ伝統っていうのは結局そういうことなのかな、なるのかな。だからある一つのなんか概念体系を、次から次へと渡していくっていうことになりますよね。だからそうするとそのね、こっちではこの概念体系を次から次へと渡して、で別のグループは別の概念体系を次から次へ渡して、で概念体系と概念体系を見ると確かに違っているから、なんかそのこれは対立するかのようにどうしても見えちゃうわけですよ、当然ね。
絵の具の色が違う時の、
うんうんうん、はいはい、なんだけど、あそっか、そ、あそっか、それでね、のさっき あのここのところでTruth is one, path are many ってあったじゃないですか、ね、でよくこれはほら山登りの例えに使うでしょ、ね、山の頂上は一つでだけど登り口はたくさんありますってね、うん、まあちょっとそれあまりにも素朴なあれだと思うんだけども、わかりますね、山の頂上は一つでしょ、だけどこの頂上に行くには富士山を静岡県側から登るのとか山梨県側から登るのとかね、いろいろありますっていうようなことをよく説明するんですよ。ちょっとそれあまりにも素朴すぎちゃってね、あれなんだけども、だからその結局概念の体系としてはいろんな違いが当然あるわけですよ、ね、だけどその概念が伝えようとしたリアリティそのものですね、リアリティそのものは当然、今言われたけど無色であり透明であるわけじゃないですか、ね、だから、そこに乖離さえすれば何の対立もないってことがわかるはずなんですよ。でそれでね、あ、それでちょっと今思い出したんだけど、このカトリックの神父さんと私が対話していた時に神父さんから出たのはね、はい、じゃあ今仏教のお坊さんとキリスト教のお坊さんとが出会いました、でこの二人は何を話し合うのか、ね、 で一方はなんかリンゴを食べている、一方はみかんを食べている、ね、だからみかんとリンゴは違うから、この味の比較もをするのか、あるいはみかんを食べている人間にはリンゴは分かんないし、リンゴを食べている人間にはみかんは分かんない。だからじゃあそういう宗教間同士の対話っていうのは一体何を意味するのかってね、いうことを質問してきたわけですよ。で私はそうじゃなくて、その一方がリンゴ一方がみかんってことではなくて、両方ともリンゴを食べてる、あるいは両方ともみかんを食べている、キリスト教っていう伝統の中で、仏教っていう伝統の中でね。でだから当然この仏教の伝統の中でみかんを食べてきた人、キリスト教の伝統の中でみかんを食べてきた人が出会ったら、あ、同じみかん食べてたなってね、わかるはずと思います、私は。なぜかね、なぜかって言ったらば、リアリティとしては当然同じになるから。リアリティというのは無色透明なもんだからね。だから無色、リアリティとしては無色透明であり、無色透明は仏教の中でも無色透明なんだし、キリスト教の中でも無色透明なんだし、ヒンドゥー教の中でも無色透明なんだから。だからもしその仏教のお坊さんが本当に、分かった人で、その無色透明なリアリティを本当に、にタッチしている人で、でキリスト教のお坊さんが本当にキリスト教の瞑想を通して、キリスト教の信仰を通して無色透明のリアリティにタッチしている人だったらば、話は通過になりますね、絶対に。だけどももしそこにまで達してない人で、いまだに概念の世界にいるお坊さん、仏教のお坊さん、いまだに概念の世界にいるキリスト教のお坊さんだったら、概念としては当然仏教とキリスト教違いますからね。それこそ、ね、創造神を立てるか立てないか、大問題じゃないですかね。大問題ですよ。神様がいるかいないかってね。そんなところで引っかかってしまって、もう対話が成り立ちようがない。神様いますとかね、いないとかいるとかの話になっちゃって。で、仏教とヒンドゥー教はとんでもないですよ。アートマンがあるとかないとかの話になっちゃってね。アートマンがあります。いや、アナートマンだとかね、なっちゃって、喧嘩になっちゃいますよ。ね。もし概念のレベルにとどまっている人同士が出会ったとしたら。ね、で、それで、その質問に帰ると、どうやってね、戻るかっていうと、まあ、非常に私は簡単なことで、その私らはね、思いが暴走でしょ、思いが暴走というか、要するにのぼせ上がってしまうわけですよ。のぼせ上がってね、よく内山老師がね、なんかあの人は漫画っていうか絵が好きだ、挿絵を自分で描いてた人なんですよ。で、思いの手放しで、藤田さん見たことあるか分かんないけど、その思いの中でこういう自分がこういう世界を作っちゃうわけね。ね、まあ、そういう絵を描いてらしたんだけども、でその思いののぼせが下がった時に、思いが手放された時に、我々は、その概念の世界を出て、その無色透明な、リアリティの世界に戻っていくわけじゃないですかね。でそれを本当に、できたならば、お師匠さんがお弟子さんに教えることができたらね、そしたらば、それを伝えることは非常に簡単だと思いますけどね。だけど、その、みんな思いによってのぼせ上がっちゃうから、川辺さんは、川辺さんのが、のぼせ上がって川辺さんの思いの世界を作って、私は私でのぼせ上がって私の思いの世界を作ってしまったらば、この思いの世界と思いの世界とはぶつかってしまうから、だからもうどうしようもなくなっちゃいますよね。 ですか。だからそれにはね、その本当の思いをからの世界から出て本当のリアリティに戻ることですね。だってだけどヴィパッサナっていうのが本来そういうものだったはずじゃないですか。ね、ヴィパッサナって何でしたっけ？世界をただありのままに見るのが定義だったじゃないですか。如実知見とかね、如実知見とか、Watch the world as they are とか、as it is とかね、だったじゃないですか。ね。だけどなんかそこら辺で本当に話がおかしくなって、ヴィパッサナって言いながら何が何だかヴィパッサナのメソッドと同士でぶつかってしまうとかね、なんかわけのわかんないことになってしまうわけですよ。だから本当にヴィパッサナのには当然メソッドがたくさんあるにしたって、メソッドっていうのは単なる方法に過ぎないんだから、方法に過ぎないそういうものを使って本当の現実を見ることができたらば、その現実は一つに決まってんだから、ね、だからヴィパッサナの瞑想メソッド同士が対立するってことはどうこうどう考えたって根本的におかしい話じゃないですか、ね、おかしいんですよそれは。これはちょっと理屈を考えてみたってわかるじゃないですか、ね、もし本当に如実知見だったらば、如実なんだからリアリティのごとく見るってことなんだから、ね、だからどんな瞑想メソッドを使ったってヴィパッサナメソッドを使ったってリアリティは一つなんだから、ね、結論としては同じにならなきゃいけない。ならないとしたらそれはもうそれはリアリティを見てるんじゃなくて瞑想メソッドっていう概念体系の中にはまり込んじゃってるっていうだけの話ですよね。だからちょっと話を戻す と、だからそういう思いをのぼせを下げて、リアリティに戻った時に、それを伝えることができる。だからまあもう言われたけども、確かにその、それは確かに難しいけどね。それなぜ難しいかって言ったら、我々の心そのものがね、概念によって世界をつかもうとしている。まさにその通りです。はい、次に何かありますか？あざかりとか。
質問というのが感想、このところ気づいたことなんですけど、うんうん、やたら気づくと奥歯に力が入ってたりと か肩に力が入ってたりするんですね、はい、でそれまで多分ずっと気づかないでそういうふうにやってきたと思うんですね、うんうんうん、で、まあ、気づくようになったらいいのかなと思うんです。多分それが続くと肩こりになって血行障害になっていろんな問題病気が出てきたりとか。
それは瞑想の中で、生活の中で、
生活の中で今なんかもそうなんですけど、今もちょっとそうやってこう意識してみたら、ちょっと奥歯にこう力が入ってたりとか、それはもうどこでも割とそういう感じ、仕事中なんか特にそうなんですけど、それでまあ例えば、まあ、何かに対するこの抵抗なのかなと思うんですけど、アラームなんですかね、これは。なんていうか、これが続くと、これが続くと何かの病気になって、それがサインだから、サインの元になっている、アラームの元になっているものなのかなと思って、それが気づいたらすぐにこっちから抜くように今してるんですけど。
それどうやって気づきました？
いや、ある時気づきました。
ある時
ある時っていうか、もうこのところまめに気づくっていうか、うんうん、いうようになって、で瞑想の時もやっぱりそうなんですね、だからなんか昨日もちょっとお話しましたんですけど、それがつながってきたみたいな、瞑想の時のそういうこう緊張感なり、うんうんうん、っていうこうなりと、そうです、うん、はいはい
はい
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 はい、非常に今の具体的な話で分かりやすかったと思うんだけども、最近ね、私がご存知のようにレジスティングマインドっていう言葉を使っているじゃないですか。 で抵抗する、ね、で、あのちょっとね、今回の精神途中まで参加されてちょっと体調壊されて帰られちゃった人がいるんだけども、その人が、感想、その人の感想としてね、初めてその人は慈悲の瞑想をやって非常に良かった。まあ、慈悲の瞑想、前やったことあるかもしれない、本当の意味での、あの慈悲を、やって良かった。で、まあ、その慈悲っていうものを、本当の意味で感じることが初めてできてね、それがなんか自分の体の中から湧いてくる非常に温かいバイブレーションのような感じで、ね、でそれで、まあ、ここではご存知のように、あの朝ね、慈悲の瞑想をやって、でそれで残り時間をそのままアナパナに使っているんですよ、ね、まあ、30分ぐらいですけど、だから慈悲の瞑想が最終段階で生きとし生けるものは幸せでありますように、生きとし生けるものの苦しみがなくなりますようにって、お祈りしてから、その心の状態 が続くまま続いている中でアナパナを、まあ、30分ぐらいやるんですけども、その時に非常に初めて、呼吸を見ることができた、ね、さっきの息を吸って息を吐いてる、吸ってることに気づく、吐いてることに気づく、いかにも簡単そうなんだけどもとてつもなく難しいものが初めてできた、ね、で なぜなのかってその人はあの考えて、まあまあこれはまあ私がもうずっと去年ぐらいから説明してるかしてますけどもね、まあ、去年どこまであのはっきりさせたか分かんないんですけども、最近は私ね、慈悲っていうのはあの抵抗の反対だというね、そういう説明をし始めてるんですよ。去年は、まあ、まだエゴの反対って言ってたんだけども、だけどまあ、エゴと抵抗というのはほとんど同じようなもんだからね、慈悲っていうものを抵抗の反対と捉えたら非常に分かりやすくなるわけですよ、ね、で例えば、まあ、この後ね休憩取ってからあのちゃんと慈悲の瞑想をやりますけども、まあ、その時もう一回説明しますけども、慈悲の瞑想って何でしたっけ、私でしょ、それから私が好意を持ってる人から私中立っていうか知らない人、それから私がネガティブな思いを持ってる人、これな何かっていうとやっぱこれ抵抗の度合いなんですよ、抵抗の度合いなわけね。でまず自分っていうものに対してはみんな自分に対する抵抗なんてピンとこないかもしれないけども、みんな抵抗してるんですよ自分に対してね。みんな我々人生なかなかうまくいかないじゃないですか、ね、なかなかうまくいかないと誰かのせいにしたいじゃないですか、だけど周り見渡しても誰もいないとなったらあとは八つ当たりするのは自分なんですよ、ね、だから自分に対して八つ当たりする、自分に対して抵抗する、自分なんか私なんかどうせダメだよとか、ね、いくらでもあるわけですよ。本当に朝谷さんが純粋に朝谷さん自分が幸せでありますようにと常に思ってないでしょ、もうどう私なんかどうせダメよとか思ってるじゃないですか、ね、もう嫌っていうほど自分に対する抵抗を持ってるんですよ、ね、でそしてその後が他人ですね。でだからこれは抵抗の少ない順番ですよ、ね、だから尊敬してる人が好きな人っていうのは抵抗少ないじゃないですか、で要するに抵抗少ないから抱きしめることができるでしょ、簡単に、ね、それから知らない人、ね、知らない人っていうのは普通はもちろん警戒するわけですよ、知らないから、ね、まあ、知ってる人だともう心をオープンにするけども、知らない人になったら心こうなるじゃないですか、ね、でそれで知らないっていうだけの理由で我々は抵抗してるわけね。そして 最大の抵抗はもちろんすでにネガティブな思いを持っている人ですよ、ね、でだからネガティブな思いを持っている人に対して我々は最大の抵抗をしている、ね、だから慈悲の瞑想そのものがの慈悲の瞑想の構造そのもの ね私彼が好きな人知らない人嫌いな人という、まあ、こういう順番に、慈悲の瞑想での構造ストラクチャーがそうなってますけども、それがそっくりそのままエゴの構造だって去年は説明したけども、まあ、今年の説明ちょっと変えて抵抗の構造なんですよ。我々がいかに抵抗しているかで、その抵抗も度合いがちょっと違うわけ、ね、でそれを理解した上でその抵抗を手放していくのが慈悲の瞑想のポイントね。でそうなぜかって言ったら抵抗を手放したところにそれが慈悲だから、つまり抵抗と慈悲っていうのは反対ですね。でこれはね、まあ、もちろんアビダマンによれば一番オーソドックスな考え方はもちろんメッタの反対、メッタはア動作だから、メッタっていうのはア動作ね、動作って怒りでしょ、でアが否定形でしょ、だから怒りではないっていうのがメッタね、慈悲の意味なわけですよ、ね、だけどもじゃあ怒りっていうのは一体何なの、怒りの本質っていうのは何なの、なぜ怒るのってきたらもちろん当然そこに抵抗があるんでしょ、ね、だから当然怒りっていう、まあ、抵抗は怒りだけじゃないんだけども、怒りっていうのは非常に典型的な抵抗ですね。うん、だから、慈悲っていうのは怒りではない。っていうことは、慈悲っていうのは抵抗ではないってことなんですよ。ね。だから、慈悲の瞑想そのものが、浅谷さんのその抵抗の構造を見て、抵抗の度合いを見て、ね、点検してそうすることによって手放していく、手放していく抵抗を手放すことによって、慈悲に触れていくっていう構造になってるわけですか。だから、その慈悲を実践したときに抵抗が手放されて抵抗がなくなって、そうしたときに実は呼吸を見ることは非常に簡単になってくる。なぜか俺が呼吸を見るっていうのがね、もう落ちてるからね。ね。俺が呼吸を見てやるぞ、頑張って見てやるぞ、として見れなかったわけじゃないですか、我々は。ね。だから、その慈悲の中では非常に簡単に、呼吸を見ていくことができる。で、その、まあ、昨日帰られた人もそう言ってたんですよ。自分の経験から言って、でもそれは非常に納得いくし、でも私自身も去年ぐらいからそう教えてますけどね、慈悲の中で呼吸を見てくださいって ね。それは単に怒りを除いて呼吸を見なさいというそういうレベルじゃなくて、抵抗を手放したところで、俺が落ちて、でそこで初めて我々は呼吸を見ることができる、ね、そういう話なんですよ。だから、じゃあそれでその奥歯に戻って奥歯に戻ってそのやっぱりね、その奥歯を噛みしめているっていうのは抵抗っていうもののやっぱり肉体的な表現でしょうねと思うでしょ、ね、
何かを何に対するのか、
だからそのね、今イミジクも言われたけど何に対する、それはあんまり関係ないんですよ、まあ、確かにね、確かにそれはそれぞれ違うわけ、ね、それぞれ A に対して抵抗、 B に対して抵抗、 C に対して抵抗っていうふうに抵抗の対象は当然変わるわけだけど、抵抗するっていうこと自体は同じなわけですよ、ね、でそれで抵抗したときにその肉体的特徴で奥歯を噛んでるのかもしれないですね。で奥歯を噛んだら奥歯っていうのも全体つながってるから、当然首から肩にかけての緊張を生むじゃないですか。でしょ？ね。それで首から肩にかけて緊張を 普段も肩こりするの。するでしょ。ね。そして瞑想の時も痛いでしょ。ね。だから奥歯を噛みしめることによって首と肩に緊張が走って、でそれは普段でもね。それが当然肩こりになるだろうし、いろんな体の不調になるだろうしね。うん。でそれが瞑想の時でも、というか瞑想の時だったらもっと純粋に奥歯を噛みしめて、ね、凝りと肩が凝るとか言ってたじゃないですか、ね、当然そうでしょうね。だからそこに気づいたというのはとても素晴らしいことですよ、ね、であとはそれを手放してみてください、ね、それで手放した途端にふっと楽になるから。
手放したくても離れてくれる。
その通り、ね、その通りです。だってもうすでにこういう状態に入っちゃってるからね。だけど、あ、自分がこういう状態に入ってるなって気づいただけでも大進歩ですよ、ね、そうじゃなくて我々はこういう抵抗状態に入った時に自分が抵抗してるってことに気づかないで、その抵抗する相手の方に行っちゃうからね。それが自分のパートナーであったり、自分の ボスであったり、自分の、ね、商売敵であったり、ね、なんかの方。だけどもそれが全て抵抗という心の在り方、そして体の在り方なんだって気づいただけで素晴らしいですよ、ね、だからあとはね、まあとにかくとにかく気づいていって、でまあとにかくこのまずは瞑想の中でね、でそれを手放す、ね、まあ、だから今から慈悲の瞑想やるけども、多分慈悲の中で手放せると思うから、ね、慈悲をうまく使いながらそういう状態を作っていってみてください、ね、はい、じゃあ最後一人どうぞ、韓国の一人言ってください。
なんか私の思ってることは全て解決してしまったんですけども、私はもともとアナパナから入って、まあ、18年ぐらい前にアナパナをして、うん、でその時に苦しいっていうことから始まってやりだしたんですけど、結局いろいろ解決をしなくて、でありとあらゆる宗教だったりとか、こうヒーリング瞑想ヨガいろいろやって、やっとこうアナパナにまた戻ってきた時に、やっとこうなんか本当の何をしようとしていたかっていう意味が分かったっていう、はい、で、今私が泊まっているところで、いつもそこでは、ま、日本ベーダンタ協会っていうところなんですけど、4つのヨガの方法を教えてくださるんですね。それがカルマヨガとバクティヨガ、ギャーナヨガ、ラージャヨガで、本当全ての宗教っていうのはその方法の違いであるっていうのを本当体感をしたっていうか、こう自分で実践をしてみて、とそれが分かってきたんですけど、で私はその元々家がまあ浄土宗のお寺だったっていうことで、バクティをずっと実践をしていたんですけど、そのバクティからようやくそのギャーナの方の道に、今度はこっちでちょっと真剣に向き合ってみようっていうことが自分の中でこう分かったで、特に質問というのはないんですが、
ここ3日4日座ってみてどうですか。
そうですね、この最近の課題がそのバクティを持ちながらその鼻の下に集中をするっていうことの
本当の意味はどうだろうっていうところ、やっぱりその抵抗でもちろん その抵抗の度合いっていうのは さっきの話もあったんですけど、本当にそうだなと思って、こうなんだろう、メッタの愛の中にいたらすごくやりやすいんですよね、瞑想が。でもそれがどんどんどんどんこう抵抗、まあ、自分のエゴのこう意識がこう働くと体も緊張してくるし、マインドが働くのでこうなかなか集中できなかったりっていうことが続いたりするんですけど、この、意味っていうのを確認できたっていうところです。
はい、はい、分かりました。
韓国のお坊さんの名前は何でしたっけ？
平安。
平安さんね、はい、知恵の目ですよね、
はい、一番私の足りない部分先生がそのあなたが一番ウィークポイントは 何ですかっていうところから始まって、うん、いろんなことに興味を持ってしまうけど一つに集中できないかなっていう、うんうん、じゃあその平安で知恵の目を授けていただきました、
はいはいはい、今韓国でご修行されているで平安、知恵の目っていうね、韓国語で平安っていう読むみたいですけども、方が今、セッションに参加されていて、夜は鎌倉の隣の津市にあるねベーダンタ教会に泊まられて、通いで今参加されていているのでだったんですけども、あ、ちょうどいい話題をしてくださって、だから最初にサレンダーっていうのを出してまだちょっとそれ終わってなかったんですけども、だからまたサレンダーとヴィパッサナの意味ですねつながりに、はい、ちょうどよかった。はいはい、まあ藤田さんもねヴィパッサナの説明、アナパの説明の前にシカンタタの説明した方がいいんじゃないかってねって言ってたけども、同じですよ結局ね。でこれはね、ちょっとでもアナパナっていうか呼吸を見ようとした人だったらもう誰もが分かるように、呼吸なんて見れません、見ることは無理です本当にそれはなんていうかな、皆さんが努力が足りないから無理だとか、あるいはテクニックを知らないから無理だとか、我々は呼吸なんて見ることできないんですよ。我々っていうのは我々の心がね、我々の心が、もう我々の心はにできるのはせいぜいなんかもう無理無理その押さえつけてその呼吸をねぐらいのことはできるけど、そんなことやったらもう本当にクタクタになるし、精神的にも肉体的にも。だからまずね、我々がまず考えなきゃいけないのは、我々は呼吸を見ることなんか絶対に無理なんだってこと。我々の心がですよ。いいですか。じゃあ本当に無理なのかっていうと、本当に無理だったらお釈迦様も言わないわけでね。だから普通の方法、私が言ってるのは普通の方法では、今までの普通のあり方で呼吸を見るなんてことはできないのよ。これは。朝谷さんが今までずっと生きてきたその延長上で呼吸を見ることはできなかったでしょ、ね、だから何かが徹底的に変わらなきゃいけないんですよ。何かが徹底的に変わらないと呼吸を見る状態にはならないのね。これわかりますね、今のね、皆さんね。じゃあこの何かが決定的に変わるって何が変わるのか、これいろんな言い方できると思うけども、まあ、今はねバクティって言われたけど、バクティっていうのは信仰とか身を投げ出すってことですね、神様に対して、まあ、これはヒンドゥー教のあれですけども、だから最初に出たカトリックの神父さんでいうサレンダーの意味ですね、全く同じです。サレンダーもバクティも全部同じです、ね、でそういうことがなぜ宗教の伝統の中でずっと言われてきたのか、どんな伝統の中でもね、仏教だろうがヒンドゥー教だろうがキリスト教だろうか、ね、 それなぜかって言ったらば、要するに宗教っていうのはこの俺がどうにかするって話じゃないじゃないですか、ね、この俺が何かテクニックを使って何か知識を使って何か概念を使って何かをしてやるぞっていう話ではそもそもないってことなんですよ。ここが現代人の我々にはうんともすんとも見とこなかった点なのね。で、現代人の我々が全くここら辺の理解が欠如したままで、で、それで瞑想メソッドの本なんか読んじゃうから、で、瞑想メソッドの本を読むと、ね、なんか息を吸って息を吸って気が強い、ああ、簡単じゃんって思うわけですよ。ね。で、それでやってみたら大失敗するわけね。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、この今までの生きてきた延長上に呼吸を見ることなんか絶対にできなくて。だからこれも皆さん諦めてください。このポッドキャストを聞いてる人もね。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、私らはそこで本当にサレンダーしなきゃいけない。ね。で、そこで本当にバクティをしなきゃいけない。バクティっていうのは神様の前に身を投げ出す。要するに、本当にその自分を捨てなきゃいけない。で、自分っていうのは、ただ単になんか五体統治すればいいって話じゃなくてね。まあ、してもいいんだけど、そういう話じゃなくて、本当に自分の心を捨てる。じゃあ自分の心って一体何かって言ったらば、抵抗ですね。その中心部分は。ね、その自分が、の中で抵抗している部分を捨てる。だからそれに一番いいのはやっぱり慈悲の瞑想になるんですよ。慈悲の瞑想ね。なぜかって言ったら、今もさっきも説明したように慈悲っていうのは、抵抗の反対であり、慈悲の瞑想そのものが抵抗の度合いをチェックして、そしてそれを、認識した上で捨てることだから、慈悲の瞑想そのものがね。ですか。で、そして抵抗を捨てた時に何がある起こるか、慈悲ですね。メッタカルナムディタウペッカ。で、そしてメッタカルナムディタウペッカに対する最大のね、我々の誤解っていうのは、よし、じゃああなたの幸せを願うぞってね、あなたの苦しみの解放を願うぞって頑張っちゃったわけですよ。ね。頑張ってどうにかなりました。ダメだったでしょ。そうじゃないんですよ。なんか一生懸命頑張って朝梨さんの幸せを願うぞって、そんなのが滅多であるわけがないんですよ。ね、朝梨さんの苦しみを感じて苦しみから解放されることを願うように思えるように頑張るぞっていうのが、そんなのがカルナであるわけがないんですよ。いいですか。だから我々はね、メッタカルナムディタウペッカを根本的にやっぱ誤解してた。どう誤解してたかっていうと、なんかそれは自分が作れるようなもので、なんか工夫すれば、なんか自分がそういう心理状態にをできるような、要するに自分で作れるような何かのメソッドを使って。そうじゃないんですよ。メッタカルナそんなもんじゃないわけ。メッタカルナっていうのはもっと客観的に存在するものなんですよ。それはわかるでしょ、ね、それはもう客観的に存在して、我々はその客観的に存在しているメッタやカルナにタッチするだけなんですよ。で、メッタは浅田さん作れないの、ね、浅田さんはもともとあるメッタに触れることができるだけなんですよ。どうやって、抵抗を落とすことによって、ね、抵抗を落とすことによってメッタに触れて、で、それね、ヘガンさんが今メッタ の中でって言われたけども、メッタに包まれてね。だから自分が作ったメッタだとメッタには包まれないじゃないですか。そうじゃなくて、もうすでにあるメッタだから、我々はメッタの中に包まれることができるわけ、ね、カルナの中に包まれることができるわけ。で、その中で自然な形で、ああ幸せでありますように、どうか苦しみから解放されますようにと言葉で表現すればそうなるけども、だから、 だからなんていうかメッタとカルナのどう違うんですかとかね、うん、まあ私もそういう説明も散々してきたし、まあそれを説明も大事だけども、それでメッタを言葉に表現するとどうなるんですかとかね、カルナを言葉に表現するとどうなるんですか、まあそれも言えるけども本当はそう大した問題じゃなくてね、そうじゃなくてもうメッタとカルナとかいうものはもう本当に客観的に存在するもので、そうなった時にもう自然な形で幸せでありますように、自然な形で苦しみから解放されますようにっていう思いがただそこで湧いてくるっていうだけなんですよ。いいですね。そういうことです、ね、そうなった時にそこではもちろん抵抗が手放せている、俺が手放されているから、それを、カトリックの神父さん的に言えばサレンダーなんだし、ね、ヘガンさん的にはバクティなんだし、メッタに包まれた中だし、ね、その時に、で今回大阪から参加された方によればね、その時になって初めて我々は呼吸を見ることができるのね。どうしてもどうしてもできなかった呼吸を見るってことがその時になって初めてできます、ね、だから呼吸を見るっていうことのとてつもない深い意味はそこにつながっていきます。だからそれなしに、呼吸を見るなんてことは絶対にできない、ね、のことですね。はい、そこさえ見ればアナパナと慈悲の瞑想との関係とかね、簡単にわかると思いますので、はい、じゃあ今日は、まあ今日いろんな話出ましたけども、そのね、慈悲の光の中でメッタに包まれて初めて我々は呼吸を見ることができるっていう、まあ、結論になりました。はい、じゃあ、10分ぐらい休憩を取りましょう。